こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。Python で学ぶ新しい統計学の教科書第2番は、ババミーヤによる Python の実行環境を使いながら統計学を基礎から学ぶための入門教科書である。対象は統計学を初めて学ぶ人、並びにデータサイエンスや AI の学習に必要な統計的な考え方を身につけたい人である。内容は統計学の役割、記述統計、確率分布、推定、仮説検定、統計モデル、正規線形モデル、一般化線形モデル、機械学習との接続へと段階的に進む。Python と Jupyter Notebook の基本も扱うため、数式だけを追うのではなく、データを集計し、可視化し、計算結果を確かめる学習が可能になる。第2番ではコードが更新され、記述統計や推測統計に関するシミュレーションも増補された。理論分析の理由、実装という3つの視点を並行させる点が本書の中心的な設計である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、統計学をデータ生成の仕組みから捉える導入。本書は平均分散検定の公式を個別に暗記する形式ではなく、観測された標本がどのような過程を経て得られたのかを意識するところから始める。統計学では、手元のデータそのものとその背後に想定される報酬団や確率的な生成過程を区別することが重要である。この区別がなければ標本平均を幅平均の推定に使う理由や限られた観測から結論を述べる際の不確かさを理解しにくい。本書は記述統計を単なる要約表の作成技術ではなくデータの分布ばらつき偏り外れた値を把握するための出発点として位置づける。Python で集計値や図を実際に確認することで、数値が何を要約し、何を見落とし得るかも検討しやすい。分析作業を始める前に対象集団標本抽出観測単位を考える習慣を促す点は、後半の推測やモデル化を支える基盤になっている。次に、Python と Jupyter Notebook を統計的思考の検証環境として使う。Python の扱いは本書の目的そのものではなく、統計的な概念を試し、再現可能な形で分析するための手段配置されている。環境構築。Jupyter Notebook の基本 Python の初歩、NumPy と Pandas の基本を導入した上で、データの読み込み、加工、集計、計算を進める構成である。Notebook ではコード実行結果、図、説明を一つの文書内に残せるため、分析の手順と判断の根拠を対応づけやすい。これは統計学において重要である。結果だけでは、どのデータを使い、どの前処理を行い、どの過程の下で計算したかを検証できないためである。本書はライブラリの機能を網羅するリファレンスではなく、統計分析に必要な操作へ焦点を絞る。そのため、実務的なデータ整形や Python 全般の習得には補助教材が必要になる場合もあるが、統計理論と実行可能なコードを結びつける学習経路としては明確である。サンプルデータと実装コードが公開されていることも同じ条件で結果を確かめる上で有用である。さらに、確率分布、推定、検定をシミュレーションで接続する推測統計の理解では、確率分布と標本変動を別々の話題として扱わないことが重要である。本書は確率変数、確率分布を基礎に置き、そこから母集団の性質を標本から推定する問題と仮説検定の考え方へ進む。推定値は一度の標本から得られる肯定的な答えではなく、標本を取り直せば変動する量である。検定も、ある過程の下で観測結果がどの程度起こりにくいかを評価する枠組みであり、機械的に有意か否かを判定するだけの操作ではない。第2番で増補されたシミュレーションは、この見えにくい変動を具体化する役割を担う。例えば、反復抽出によって統計量の分布を観察すれば、標本サイズ、ばらつき、推定精度の関係を視覚的に確認できる。数式を省略して直感だけに依存するのではなく、計算と反復実験を通じて理論の意味を確かめるため、推測統計を分析上の不確実性の管理として理解しやすい。そして、正規線形モデルから一般化線形モデルへ広げる分析の枠組み。本書の後半は、統計モデルを用いて説明変数と目的変数の関係を扱う段階へ進む。正規線形モデルでは、連続的な値を対象に平均構造を説明変数によって表す考え方を学ぶ。ここで重要なのは、回帰係数を予測のための数値としてのみ扱わず、誤差の過程、残差、推定の不確実性とともに読むことである。モデルはデータに一定の構造を仮定する道具であり、出力された係数をそのまま因果関係とみなすことはできない。さらに一般化線形モデルでは、目的変数が正規分布に従う場合に限定せず、日回数、割合などに適した分布とリンク関数を利用する発想が導入される。これにより、現実のデータ形式に応じてモデルの前提を選ぶ必要性が見えてくる。正規線形モデルを例外的な手法ではなく、より広いモデル化の一部として理解させる点に特徴がある。 分析者は結果の良し悪しだけでなく、データ型と仮定の整合性を点検する視点を得られる。最後に、統計モデルを土台に機械学習との違いと連続性を学ぶ最終部では、統計学と機械学習を対立する領域としてではなく、データから規則性を扱う連続した方法論として捉える。本書の流れでは、記述確率推定検定回帰モデルを学んだ後に機械学習へ接続するため、予測精度だけを追う前に、目的変数、説明変数、損失、科学習評価の問題を考えるけじができる。統計モデルでは、パラメータの解釈や確率分布の仮定が重視される場面が多いのに対し、機械学習では、未知データへの予測性能を中心に手法を評価する場面が多い。ただし両者には回帰、生息化、モデル選択など共有する概念もある。本書は AI という語を広く掲げながらも、統計的な基礎を飛ばして複雑な手法へ進む構成ではない。データ分割や評価指標を含む学習の考え方を奇襲の統計で概念と結びつけて理解する入り口を提供する。この位置づけにより、読者は機械学習の出力を万能な判断と誤認せず、データ、目的、検証方法に応じて利用する視点を持ちやすくなる。結論として、本書は統計学を初めて体系的に学ぶ人、Python を使った分析へ進みたい学生や実務者、機械学習を学ぶ前に推測とモデルの基礎を固めたい読者に適している。特に、平均や回帰の計算方法は知っていても、それがなぜ妥当なのか、標本の不確実性をどのように扱うのかを理解したい人に有用である。Python 経験が全くない読者にも導入は用意されているが、NumPy や Pandas を用いた複雑なデータ加工までを深く習得する専門書ではない。そのため、実務の前処理や可視化を広く学ぶ際は別の資料を併用するのが現実的である。類書と比べた際の特徴は統計理論だけ、あるいはコード例だけに偏らず分析方法、その理由。Python での実行を一つの学習順序にまとめている点にある。さらに、記述統計から確率、推測、線形モデル、一般化線形モデル、機械学習までをつなげるため断片的な手法の寄せ集めになりにくい。公開されたコードとデータを用いて自分で計算を再現できることも、独学で概念を検証する上で実践的な利点である。ご支援いただける場合は、ババミーヤ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。